今日の御言葉は第2サムエル13章34節から39節になります。旧約聖書第2サムエル13章34から39節お読みいたします。一方アブシャルムは逃げた。見張りの若者が目を上げてみると、見よ、彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。ヨナダブは王に言った。ご覧ください、王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。彼が語り終えた時、そこに王子たちが来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆非常に激しく泣いた。アブシャルムはケシルの王アミフテの子タルマイのところに逃げた。旅ではいつまでもアムロンの死を嘆き悲しんでいた。アブシャルムはケシルに逃げていき、3年の間そこにいた。旅で王はアブシャルムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。アメン。聖歌での賛美を神様の前に捧げます。 今日この礼拝に訪問された方が数人おられますので、ちょっと紹介します。お名前をお呼びしますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝です。ソデスン兄弟のご案内ですけれども、田中蘭さん、こちらにいらっしゃいます。はい、おはようございます。ありがとうございます。それから金岡さん、はい、一緒におられました。ありがとうございます。どうぞお座りください。それから豊橋から来られました森川美穂美藤さん、はい、こちらにいらっしゃいますね。それからアメリカカリフォルニアロサンゼルスの方から来られましたチャールズ・チェンさん、はい、日系の兄弟です。それから我が教会に、正雄兄弟と園児姉妹がこの教会に奉仕しているんですけれども、そのニュージャージー教会から2人の観光系姉妹が来ました。ジョー・ヘミンさんとウン・ミンリンさん、はい、この朝ちょっと PA のトラブルがあって申し訳ないんですけれども、ちゃんと準備をしてまいりたいと思います。どうぞ隣の方とも挨拶します。おはようございます。おはようございます。はい、ありがとうございます。皆さん結構経ちましたけれど、昔アメリカの大統領の中で一番若かった大統領であるジョン・ F ・ケネディという方、ご存知ですか？知ってますよね。この方はね、アメリカの大統領の中で一番若かったそうなんです。43歳で大統領になりました、うん、ところが皆さんご存知のように、1963年11月23日テキサス州ダラスで彼は暗殺されますよね。とっても残念です。45歳の時でした。実は彼はね、このケネディ大統領の家系、いわゆるその家族のことを皆さんあんまり知られてないかもしれません。ジョン・ F ・ケネディ大統領の家族はもともとはアメリカ移民の国ですからですね、彼が大統領になる前、約100年前、当時イギリスの領土だったアイランドからアメリカに移民した家系であります。正確に言うと1848年、彼の被葬父、ひおじいちゃんのところからアメリカに渡ってきて、そのひおじいちゃんの名前がパートリック・ケネディというんですが、アメリカに来てですね、一生懸命仕事したということなんですけれども、その息子であるパートリック・ジョセフ・ケネディという人が、ジョン・F・ケネディの おじいちゃんになるんですけれども、当時アメリカはお酒の販売が禁止したらしいんです。ところがイギリスから密輸して一生懸命お金を稼いだ、それでお金持ちになりまして、そのお金持ちのお金でいろんな政治活動をして、衆議院、日本から言うと現議員みたいな、そういう立場まで、立ったということであります。彼は自分の子供を一生懸命に勉強させまして、ハーバード大学に入学させて、その子供がジョン・ F ・ケネディのおじいちゃんになるんですけれども、ジョセフ・パドリック・ケネディというんです。この方は後で、ハーバード大学まで出てですね、一生懸命映画事業や競馬事業、いろんなことをして金持ちになりまして、かつてはイギリスの大使までになったんですね。それで彼はもう自分の息子の中で自分以上立派にさせたいという、勉強させたのがジョン・ F ・ケネディ大統領です。ハーバード大学に入れてですね、立派にさせたと。その兄弟の中には上院議員、法務大臣、そして下院議員、たくさんの議員たちが家族にいました。ここまで申しますと、いわゆるジョン・F ・ケネディの家系、家族は立派な家系だということでみんな覚えてると思うんですが、実はその家族の経歴をずっと遡ってちょっと調べてみるとですね、1944年、ジョン・ F ・ケネディのお兄さんであるジョセフ・パドリック・ジュニアが空軍パイロットで第二次世界大戦に参加して、ドイツ・ベルリンに攻襲に参加するわけなんですが、そこでドイツ軍に撃たれまして、飛行機が墜落して亡くなります。 その後ですね、ジョン・F・ケネディ大統領が、もう本人が大統領になって2年後45歳にダラスで暗殺されますよね。その悲しみが消えないうちに1968年弟であるロバート・ケネディさんが民主党大統領候補者としてロサンゼルスで予備選挙に出た時にそこでまた暗殺されます、ね、彼が42歳の頃でした。このジョン・ F・ ケネディ大統領の妹であるケスリンさんがいるんですけれど、1948年フランスで飛行機墜落がありまして、そこに乗っていったんです。28歳の時でした。もう一人 の、 あの妹さんがいるんですけれど、ローズマリーというんですか、そのローズマリーさんは幼いところで手術受けたことがちょっとお医者さんの失敗で手術が間違いだったんで、それで一生障害者になり、ずっと障害者で生きる。兄弟たちの中で一番成功だった兄弟がエドワード・ケネディ上院議員だったけど、その上院議員の長男、息子さんはケネディ・ジュニアというんですが、彼は癌になりまして、若い時から癌になって1973年に亡くなるんです。その兄弟であるロバート・ケネディさんの息子デイビッド、1984年28歳の時に薬物麻薬依存になりまして亡くなります。その弟マイケルさんが1977年39歳でスキーを楽しんでいて事故になりまして、そこでまた亡くなります。ジョン・ F ・ケネディ大統領の一人息子、ジョン・ F ・ケネディ・ジュニア、有名ですよね。彼は奥さんと共に自分のいとこの結婚式に参加するために自分が飛行機を操縦して自家用の飛行機で移動しながら、それで事故で奥さんと共に亡くなります。当時ローマ教皇であったジョン・パウロ2世はケネディ家の悲劇はこれで早く終わるようにという神様に祈ったことで有名です。私はケネディ家に教わってくるこのようなとても悲しい悲劇、ある意味では呪いのように感じることもあるわけなんです。表に見るときには立派な大学出て政治家でアメリカは全部動くような家族でした。しかし彼らは若いうちにどんどんどんどん亡くなる人が家の中でたくさん生まれてくる。他人の悲劇について勝手に口を出すのはいけない軽率な行為であると思いますけれども、ケネディ家の話には呪いの運命から打ち切られない恐ろしさを感じるのです。ちょうど私たちは先週1週間の間、旧約聖書第2サムエル記12章から15章までの内容を黙想してまいりましたけれども、今日も皆さんに13章終わり頃を皆さんに私がテキストを通して読み上げました。この内容もアブサロムが自分の兄アンノンを撃ち殺した後に逃げた、その逃げた後にそのタビデが大変悲しんで、その自分の息子アブサロムを会おうとしなかったという話が書いてあります。実はタビデの家系に教わってくるこの呪い的な状況というものはとっても厳しいところでありました。皆さんもご存知のようにタビデが罪を犯した時に預言者ナダンから厳しい呪いの言葉をかけられます。その呪いの言葉は2つでした。第2サムエル記12章10節から11節見ると、一つはあなたのところに剣がいつまでも離れないという話でした。つまりタビデの家の中で家族同士が殺し合うことが始まるということ、これがいつまでも残るということを厳しい言葉で残しました。もう一つはタビデの妻たちが白昼に友人たちによって暴行されることを宣言されました。タビデが一度神の前に罪を犯したことで 自分は神様に悔い改めて神様から許してもらうんですけれども、その家族に残る呪いのような神様の裁きがずっと残るという宣言でした。神の呪いはどのようにして旅での家族に下るんでしょうか。本当に預言者ナダンが言われた通りに旅での家計に襲いがかるわけなんです。第二サムエル記13章に記されてありますけれども、長男アムノンが自分の腹違いのタマルのことを恋をして、どのようにすればその女を自分の女にしようかということで頭を使うんですが、下病して父タビデを騙して、腹違いの妹タマルを自分の看病のために近づかせ、そこで暴行交換してしまうわけなんです。家族の中に乱れなことが始まるんです。妹タマルが何度もアムノンお兄さんにこれがいけないことだといろんなことで止めようとしたんですが、そのことが無視されまして交換されてしまいます。それだけではありません。交換した後はその恋した気持ちが一変して憎しみに変わり、責任を求める彼女に対して自分の部屋から強制的に追い出してしまうんです。これはアムノン旅での長男の息子なんですけれども、アムノンによる犯罪行為ですけれども、旅での家計に襲いかかってくる呪いの始まりではないかなということを感じます。兄から交換されて外に追い出されてしまったタマルは、自分の頭に灰をかぶり、着ていた袖付き用の長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を出して泣いている姿が13章19節に書いてあります。これは自分はこの世に交換されまして厳しい恥ずかしい目にされましたということを一切恥のことを隠さないでバラして、ある意味では自分の悔しさを訴えている姿を見せるわけなんです。旅で王はこのことの一部始終を聞いておりましたけれども、激しく怒りましたが、それ以上何にもしないわけです。ある意味での国の王様として、家族をまとめる父親として、子供たちの罪に対して何にも言わない状況になりました。それはダビデが犯してしまった罪の負債が心の中に残っていることかもしれませんし、それから罪を犯した息子に厳しくできない、ある意味では自分の弱さに負けたのではないかなという様子が見えるんです。このようにしてダビデの家系に呪いが広がるわけなんですよ。自分の妹が恥ずかしめにされたということで、同じお母さんから生まれたアブサロムというダビデの子供は、自分の妹タマルのことで心から復讐心を抱きます。それで妹に言います。今は溜まっていなさい、今は溜まっていなさい。そこから復讐します。アブサロムはダビデの三男ですけれども、あの事件から2年を待ちます。2年を待つんですけれど、2年の間ダビデは何にもしないんです。それでその三男であるアブサロムは2年待ってた末に、自分の家で羊の毛を刈り取るお祝いの時を開催し、父ダビデはじめ兄弟たち、いわゆる王子たちを全部集めるようにします。しかし旅では私は行かないということで、旅で王は行きませんけれども、いわゆる王子たちを全部集めるんですが、そこには長男アムノンも集まるわけなんです。アブサロムは計画立てたんです。お酒を飲ませます。長男アムノンが酒に酔っているところを待ってるんです。 ここで長男アンノンが酒によって何にも自分の体を自由にできない時に、アブサロンは自分の部下たちを指示して兄アンノンを殺します。兄弟が兄弟を殺し合う呪いの悲劇が広がるんです。この旅での家計に下った呪いの悲劇は、兄を殺してこのアブサロンは家から逃げるんです。3年間逃げるんです。3年間逃げていた時もそのアブサロンに対して旅では何にもしないんです。しかし3年後にこのアブサロンは戻ってくるんですけど、戻ってきて今度は自分の父親ダビデをエルサレムから追い出して、いわゆる反乱を起こすわけなんです。彼が一時的にイスラエルの王様になって自分の父親に敵対するんです。そして父親のそばめ立ちを自分の妻にしちゃう、とんでもないことをやるわけなんです。もう完全にダビデの家系は呪われた状況でした。このアブサロンが最後にダビデの将軍であるヨアブによって殺されるまで、ダビデの家の中でお互いに殺し合うことが絶えない、そういう苦しみの試練、呪いがずっとずっと広がるわけなんです。皆さん、このようなさまざまな呪いが来た時に私たちはどうすればいいんでしょうか。もちろん私たちは旧約聖書のダビデのことを見るときに、なんでダビデは何にもしなかったのか、なんでダビデは何もやらなかったのか、いろんなことでダビデの惨めさを歌いたいという気持ちがあるんですけれども、聖書の人々がやってたことは何でしょうか。神様による呪いというものは確かにあるようです。出エジプト20章5節見ると、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代まで及ぼすという言葉があります。またエレミア書32章18節で、祖先の咎をその子の子らの懐に報いる方であると教えています。つまり祖先の罪による責任はその子孫にまで及ぼすということなんです。親の世代の悪いことをしたらその子供の世代にそういう影響が及ぼすという話なんです。その親の世代が間違いのことを神様に許して悔い改めに祈りをすれば自分は許されるかもしれませんけれども、その罪の上に残る影響は自分の子供の世代にずっと残るという聖書、その話です。ある方はそれはいけないんじゃないでしょうか、罪の間違いのことがあるんだったらその日だけ神様が裁かれればいいのに、子供が何が責任があるんでしょうか、そういう反論する人も少ないくないと思います。しかしローマ人への手紙5章12節にこういう言葉があります。一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がってやる。これはアダムという一人の罪を犯すことによって、この世界の全ての人々が、つまりアダムが犯した罪の責任という、いわゆる私たちは原罪というんでしょうね、元の罪、そういうものが世界の人々の間に広がりまして、私たちにも死ななくちゃいけない、そういうことになったということであります。私はそういう言葉から見ると、祖先の罪の責任というものは子孫である私まで背負わなくちゃいけないんだということを聖書から教えられているような気がします。一つの例を申しますと、イスラエル民が神様の前に罪を犯した時に、イスラエルの一人の若い人ダニエルという人がバベロンに捕囚として連れて行かれるわけなんです。ダニエルという人は神様に祈ります。神様、なんで私は悪いこと何もしてないのにこんな苦しみを受けなくちゃいけないんでしょうか。神様に訴えるんです。そ その時に ダニエルにあなたの先祖その罪の上にあなたが今こんな苦しみがあるんだというよう示すわけなんです。しかしダニエルは悔しいわけなんです。自分が罪を犯したわけではありません。自分の祖先が罪を犯したわけ、自分の先祖が罪を犯したわけ。それでなんで私はこんな目にひどくならなくちゃいけないんでしょうか。後で聞きましたけれども、預言者エレミアを通してイスラエル民がバベロンの捕囚として連れて行かれるけれど、その期間は70年であるということを言われます。それでダニエルはやっと神様は分かりました。70年間我慢すればいいですね。70年間我慢します。ただし聖書をよく見るとダニエルがしたことは70年間それは完全にダニエルの罪のせいじゃありません。ご先祖様の罪です。それで70年間苦労するんです。苦労するんですけれど、ただただ待つだけにしたのか、そうじゃありません。ダニエルは40年間何をしたのか。自分の罪と自分の祖先の罪を悔い改めつつ40年間耐えるわけなんです。こういう話は旧約聖書聖書学者であるエズラという方がエズラ書9章7節にも、私たちの祖先の時代から今日まで私たちが大きな罪禍の中にありました、つまり祖先の罪を悔い改めの祈りは大切だということを教えているんです。涙の預言者であるエレミアも祖先の罪を悔い改めるようにエレミア書26章で教えています。イスラエルの指導者の一人であるネヘミア、このネヘミアもネヘミア書9章1節から3節でイスラエルの回復のために、自分たちの罪のためにも祖先の罪のためにも悔い改めのが大切だと教えているんです。皆さん、昨日が広島が被爆されたあの日から71年が経ちました。戦争の恐ろしさを覚える人々の声が響いています。あの時の戦争を起こした祖先の罪の悔い改めの祈りは、残念ながらキリスト教会の中でさえ聞こえにくい時代になった気がします。願くは我が教会は過去の歴史を背負って今の時代に生きる信仰の群れとして、また後の時代への歴史を残すものとして、生きる重みと生きる責任をしっかり覚えてキリスト者として歩みたいと願います。ところが呪いから離れるためにいつまで悔い改めるべきでしょうか。祖先の罪を背負って自分の生涯をかけて悔い改めるのが私たちの運命でしょうか。最後に申し上げますけれども、呪いの運命を打ち切る方法はないんでしょうか。民主義14章18節に、主は怒るのに遅く恵み豊かであり、トガと背きを許すが、罰するべきものは必ず罰して、父のトガを子に報い三代四代に及ぼす、という言葉があります。父の世代の罪を悔い改めるなら許すけれども、その罪の責任の影響は三代四代まで及ぼす、という言葉なんです。そうであるなら三代四代に至るその子孫たちはかわいそうじゃありませんか。そして私たちの悔い改めるということの限界を感じます。悔い改めても自分の世代は何とか守るけれども、自分の子供の世代に、孫の世代に、ひ孫の世代までその影響を及ぼすということであると、私の責任というものがとってもとっても大きいということではありませんか。それで人間の悔い改めには限界があり、人間の悔い改めには答えが出ないということじゃありませんか。それで神様は 人間の中には問題解決ができない、悔い改めにも限界がある、こういうことを教える。その意味では神様は一人子、ご自分の一人子であるイエス・キリストをこの世に送り、十字架の上に私たちの罪の呪いの贖いとして十字架の上に死なせるわけなんです。これを使徒パウロはガラディア人への手紙3章13節でこういうように教えています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちの律法の呪いから救い出してくださいました。つまりキリストイエスの十字架の贖いの死は私たちのあらゆる呪いから救い出すための十字架であるという教えであります。私はここで私たちの呪い、全ての呪い打ち切れるような神の救いの誠の道が与えられたことに心から感謝します。そうじゃないと、いくら私たちの生涯をかけて悔い改めの祈りをしても、自分の罪に対して何とか神様が面倒見てくれるかもしれませんけれども、自分の次の世代、次の世代、3代4代に至るまでのその罪の影響というものはずっと残るということは呪いですよ。これはキリストイエスの十字架の印は、私たちが受けるべき全ての呪いを背負ってくださった神の贖いの印です。ですからキリスト者である私たちは、イエス・キリストによる贖いの印である十字架の恵みを覚えて、悔い改め、新たな感謝を持って生きることが大切でしょう。それで新約聖書第2コリントビデの手紙5章17節がこのことを明確に教えて、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。ここに私たちはあらゆる自分にかかってくる呪いの運命を打ち切り、新しい自分の人生が始まったことを宣言する御言葉に基づいて、私たちの人生を新しく歩む信仰の喜びがスタートするのではないでしょうか。それで私たちはこのように言えると思います。だからクリスチャンはこのように、神様、自分の罪と祖先の罪の上に呪いの運命に仕掛かられている私の人生でしたけれども、神様がイエス・キリストを私の罪のために、私の先祖の罪のために十字架の上に死なせてくださり、そして私にかかっていった全ての呪いの運命を打ち切ってくださった、そして私を新しいものとして全てを新しくさせてくださったことを本当に感謝します。そのことが言えるのはクリスチャンだけの恵みじゃありませんか。ですからクリスチャンは、自分のご先祖様がどんな罪を犯したり、自分の親たちがどんな悪いことをしたり、その呪いの運命に私たちが縛られるように、この世の中はそう教えている、旧約聖書もそう教えている。しかし私たちは悔い改める、何よりもキリストイエス十字架の贖いに基づいて祈ることによって、私たちは神の子供になる新しい人生に変えられることによって、呪いの運命は打ち切り、神の子になったという宣言ができるということは、幸いな祝福であり、幸いな証ではありませんか。しかしこの世の中はどうでしょうか。神社に行くと、神社に書いてありました。この近いところには神社あります。もう道を渡れば神社がありますし、この後ろも神社ありますし、仲見世通りもありますし、もうすぐに市役所通りもありますし、もう神社に囲まれて私たちがいるんですけれど、神社に行くと、人生の節目には厄年があるって。だからこんなに医学現代文明が発達しても、 人生の歩みの中で年を超えるためには厄年が必ず来るから、その時には厄払いを神社に来てやってもらえないとダメですよ。大変なことになりますよ、恐ろしくなりますよ、という神社では親切にそういうことを教えてくれるわけ。それで日本人は生まれてから神社が教えるそういう仕掛かりの呪いの世界からなかなか離れないんです。女性はですね、19歳33歳37歳が厄年だって、男は25歳42歳61歳が厄年だって、その時は神社に行って厄払いをしなくちゃいけないんだけども、それはその年だけではなく前の年もその後の年も、前の年は前厄というんです、後の年は後厄というんです。3年間かけてやらないと何か起こるよという脅かすわけ。それでみんなが言ってですね、全然心は信じたくないけれども、そう言われたからね、気になるわけなんです。そうでありませんか。言われないと気にならないんですけど、言われてるからね、気になって気になって仕方なくて神社になんか包んでいくわけなんです。この世の中は呪いに仕掛かっています。すべての人が仕掛かっています。しかしイエス・キリストによって古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったクリスチャンには呪いの運命って関係ない。すべての呪い運命をキリストイエスの十字架によって打ち切り、私たちは新しい神の子として変えられたことを信じます。だから私たちはそんな呪いの話を聞いても関係ありません。キリストイエスで全てのことを追い出し、アーメンして主を賛美する。どうぞ新しく生まれ変わった神の子として感謝持って明るい人生をこれからも歩んでください。どうしても気になる方は聖書を読んでください。どうしても気になる方は牧師に来てください。祈ってありますから教えてあげます。聖書はあなたたちは新しく神の子供になったと宣言するわけ。神の子供に呪いって関係ありませんよ。神の子供がなんで呪われるんですか。しかしこの世の中はそのような呪いの運命に仕掛かって人々を脅かしているということはどれほど多いんでしょうか。皆さんは神の子供です。私たちは旅での物語を読みながら本当に呪いの運命にかかっているような旅での家系を見ているんです。どうぞ、旅では自分の罪を悔い改めるけど、子供の罪、そしてその罪を打ち切るようなことをしなかったということは心痛いことであります。次の聖書がどう語っているのか、どうぞ続けて聖書をデボーションしながら日々の生活を神の子として歩むこと、主にあって皆さんを励ましたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、尊い主の皆を賛美します。この朝はピエが落ち着かないところから礼拝が始まり、とてもこの牧師もどうやって礼拝を導くべきであるのか本当に不安な状況でありました。神の御言葉の中に私たちに示して教えてくださるところに素直に、この牧師はじめここに集っている全ての人が素直に御言葉を受けたまわり、キリストイエスじゃなければ私たちは呪いの運命であり、一生厳しい呪いの中から離れることができない悲しい人生であります。しかし神様がイエス・キリストによって私たちを救い出してくださったから、旅でよりはるかに素晴らしい恵みの世界、幸いな恵みの歩みを続けることができますことを心から感謝します。今信徒の中に、今ここに礼拝する者の中に、その運命的な呪いの中に縛られて恐れている人がいますか。その恐れから解放させられてくださるのは キリストイエスの十字架の贖いの恵みであることを信じます。どうぞ一人一人の上にキリストイエスの血潮によって贖い救い出してください。そして神の子としてください。今週の一週間もその恵みとともに歩むことができますように、一人一人を共にしてください。感謝して御手に委ねる一日期待します。主イエスの名前によってお祈りします。アーメン。賛美します。235番です。お立ちしましょう。今日の礼拝をまたメッセージを通して神様から示されたことを覚えて、この賛美を歌いたいと思います。また礼拝を通して示されたこと、教えられたことがあるなら、この前に来てくださればいいのであります。あなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向けられ、あなた方に平安が与えられますように。仰ぎ声願う子は、私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきお交わりが、自分たちの罪と祖先の罪を背負って、キリストイエスの血潮に基づいて祈る、神の子として祈る、自分の呪いの運命を打ち切って神の子として祈る、回収一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
アメン。